はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。ラジオをお聞きの皆様、おはようございます。私は大阪市東淀川区にあります、淀川キリスト教病院で牧師をしています、田村秀則と申します。今朝と来週の朝の2回、聖書からお話をさせていただきます。少しお耳を傾けていただけますと幸いでございます。今朝は微笑みについてお話したいと思います。改めて申し上げるまでもなく、微笑みは私たち人間にとってどんなに大切でしょうか。微笑みは人間として本質的なものとさえ言えるように思います。ご存知のように人間の顔には笑顔を作るための筋肉が他の動物とは違い本当にたくさんあります。つまり神様は人間をそのように特別に作られたということです。ですから大げさではなく笑顔、微笑みというのは人は人として生きる上で本質的なものであり、人が人であることの証とさえ言えると思います。そして実際、笑顔ほど素晴らしいものはありません。私は時々電車の中でお父さんやお母さんに抱っこされている小さいお子さんに笑顔を送ります。すると、興味津々の顔でこちらを何度も見つめたり、嬉しいのでしょう。少しはしゃいだり、かわいい満面の笑みを返す子もいます。また人の顔の中で、どうでしょう。笑顔ほど美しいものはないのではないでしょうか。笑顔、微笑み一つで、人は理屈を超えて垣根も取れ、互いにスーッと親しみを覚えられます。不思議なことに聖書には、神の一人子イエス・キリストが微笑まれたという記録がありません。そこでイエスには笑顔がなく、いつも固い顔をしていたという見方もあるそうです。しかしそれは違うと思います。先ほど聖書のマルコによる福音書、10章の15節16節を読みました。そこを見ますと、イエスが幼い子供たちを前にして、周りの大人にはっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできないと語られた後、子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福されたことがわかります。私たちを愛し、私たちに罪の許しと永遠の命を与えるため、ご自分の命まで十字架で捧げられた、イエス・キリスト。また、幼子たちを一人一人抱っこして、優しく手を置き、祝福されたほど、慈しみに満ちた神の御子、イエスが、こういうことを柔和な微笑み以外の、どのようなお顔でされたでしょうか。確かにイエスが、微笑まれたという記録は聖書にありませんが、むしろ微笑みがあまりにも、普通のことでしたので、あえて書く必要もなかったのだと思います。とにかく、こういう救い主、イエス・キリストを心から信じ、イエスに仕えるように、貧しい人々に終生仕えたマザー・テレサでしたので、彼女が一緒に働く若い修道女たちに、しばしば、スマイル、スマイル、微笑みなさい、と教えたのも、当然だと思います。そこで、微笑みについてのマザー・テレサの言葉をご紹介します。貧しい人たちに命だってあげることはできます。しかし、微笑みを浮かべてそれをしなければ、何も与えたことにはなりません。平和は、微笑みから始まります。一日5回、あなたが本当は笑顔を見せたくない人に、微笑みなさい。それを平和のためにするのです。何でもない微笑みが及ぼす効果には、 計り知れないものがあります。温かい微笑み、妻に、夫に、子供に、そしてすべての人に微笑みかけなさい。微笑みは愛を育てます。もう一つ、作者は分かっていませんが、微笑みをあなたにという詩もご紹介したいと思います。微笑み、それは少しも元ではかかりません。しかし多くのものを人に与えてくれます。微笑み、それは人に与えても一向に減りはしません。しかし、もらった人を限りなく豊かにします。しかしこの微笑みは、お金で買うことも、人から借りることも、盗むこともできません。微笑み、それを生み出すのに、少しも時間はいりません。しかし、それを受けた人の記憶の中には、永遠に残ることさえあります。微笑み、それがなくても生きていけるほど強い人はこの世にいません。それがなくてもいいほど豊かな人もいません。微笑み、それは疲れ切った心に休みを与え、失望した人に励ましを与え、悲しんでいる人に光をもたらしてくれます。微笑み、それは人生のあらゆる問題に対して神が与えてくださる妙薬です。ある人は微笑むことができないほど疲れているかもしれません。ですから、その人にあなたの微笑みをあげてください。あなたの微笑みを最も必要としているのはその人かもしれないのですから。新しい一日、新しい一週間が始まります。神様が私たちにくださった最も素晴らしい贈り物の一つ、微笑みを持って意識的に互いに接し、共に神様の祝福のうちに過ごさせていただければと思います。